皆様こんにちは。今週もやってまいりましたレインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツ。お相手はパブリックドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人企業を紹介していく番組です。今日はサブパーソナリティの小田さんと一緒にお届けしていきます。小田さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
すっかりなんかもうね、秋の景色になりまして、
はい、私もとうとうババシャツを着るようになりましたよ。
ババシャツなんか久しぶりに着きましたけど
そういう季節ですね。
ババシャツってなんだっけ、まあいいや、はい、まあ、そういうわけで全然どういうわけか分かんないですけど、今日のゲストは、環境ベンチャー企業のピリカの創業者、小島富士夫さんにお越しいただいてます。小島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、じゃあちょっと、
あ、そうですね、はい、あのね、伊藤さんね、うん、小島さんはね、私、うん、近い将来、うん、もう世界の100人的な何かになる人だと思ってるんですよ。
なるほど、
うんうん、何か、うん、すごい何かに、うん、なので今伊藤さんも今のうちに仲良くなって
わかりました、まあ、これラジオはそういうきっかけですからね、
はいはいはい、じゃあ小島さん、すみません、簡単に自己紹介の方お願いします。
はい、株式会社ピリカの小島と申します。もともと子供の時からですね、ずっと環境問題のことをやりたいなと思っていて、大学院を中退したタイミングで会社を創業しまして、今は環境問題の中でもいろんなゴミがですね、自然界に流出してしまう問題っていうものをターゲットに、うん、その問題を解決するようないろんな事業を行っています。
なるほど、
はい、そういうわけでですね、小島さん、私結構付き合いはもう何年か前に遡るんですけど、うん、議員やってた時に川崎のゴミ、うん、ターミナル駅のゴミの状況を調べるのをお手伝いいただいたり、うん、あと昨年は海のマイクロプラスチック、最近よく SDGs の問題で取り上げられると思うんですけど、あれを一緒に、
なるほど、
多摩川とか東京湾で調査したんですよ。
僕それなんかレポート読んだ気がします。なんか、
はい、この間ちょうどレポート書いたりしてて、ちらっとそれ見たかもしれないですけど、
そう、その時は小田さんにお願いして、船も出していただいて。
なるほど、あ、はい、そうか、議員だった時だから。
そうそうそう、一応港湾持ってるじゃないですか、うんうん、市の管轄なんで、うん、港湾の監視船出していただいて、うん、それで沖合まで行って、ちょうどね、一番遠くだとアクアラインあるじゃないですか、はいはいはい、そこの風の塔ってあるんですけど、はいはいはい、あの辺まで行って、
へー、もう
こんな船酔いするかぐらい船酔いしましたけど。
あ、なるほど、へー、で、やっぱそこでもマイクロプラスチックは出てくると。
そうですね、基本的にもうどこでも出るんですよ。
へー、え、それってごめんなさい、すごい専門的な話に行く前に、
はい、
ってことは海水飲んじゃうと人間もプラスチックが体の中に入ってくるってことですか。
あ、でも可能性はありますね、はい、
目に見えるんですか。
目に見えます、見えます。
見えるものもあれば、もうこう細かくなりすぎちゃってね、目悪い人見えないものもあるかもしれない。
なんかマイクロプラスチックって5ミリ以下のプラスチックなので。
あ、5ミリなんですね。
そう、
結構でかい。
なのでデカめのものもあれば、もう 0.00 何ミリも一応マイクロプラスチックなので。
へー、はい、この 0.00 みたいな、そのすごいもう視認できないぐらいちっちゃいマイクロプラスチックってどれくらい時間かけてその大きさになるんですか。
あ、それで言うとですね、分解されていってそういうサイズになることもあれば、もともとそのサイズってこともあるんですよ。例えば服の繊維とか最初からめちゃくちゃ小さくて、それがそのまま流出するみたいなケースもあったりして。
なんかね、ほら、はい、僕ら銀やってたじゃないですか、
はい、
そうするとゴミの流出って言った時に、うん、僕正直ピンとこなくって、どこで何が原因でゴミが流出していくのか、うん、これ話聞くと普通の市民の人って、いや俺たちすげえ分別してゴミ出して誰がどうしてんじゃいっていう風になんか思う人が結構いる気がするんですけど、
はい、
うん、
はい、
いい質問です。いい質問、
ありがとうございます。
それをどこから流出してるのかを調べるために、
なるほど、
小島さんと一緒に調査したんですよ。
あ、なるほどね。
そうなんです。なんかパッとイメージすると、うん、今すごくニュースでも多いですけど、はい、じゃあその飲料のカップとかペットボトルとかストローがっていう話になっちゃうんですけども、なんか本当に実際はそうなのか、うん、もし実際そうだったらそれを規制したり止めたりすればいいと思うんですけど、もしそれ以外のものが問題だったりした場合、それを止めても意味ないわけじゃないですか、うん、なので実際にこう川や海で調べて問題を見つけようっていうのが最初の取り組みだったんです。
へ
ー、なので小島さん、川崎では14箇所で調べてもらったんですけど、うん、もういろんなところで調べてて、もう関東だけでも結構な 数やってます
よね。去年だけで30カ所以上やって、今年はもう全国で100カ所以上で調査をしています。
すごい。自治体から声かかるんですか？
は、自治体さんからお声がけいただくケースもありますし、自分たちで勝手にやっちゃう場合もあります。
なるほどね。でどういう経路でこうゴミってこう溢れてでもまだそこ今調査中。
例えば去年調査して分かったのは、あの関東とか関西の大都市の河川では、はいはい、あの5ミリ以下のサイズのプラスチックだと人工芝の破片っぽいものがすごく多くてですね、大体4分の1ぐらいはその量にあの人工芝の破片になっちゃうんですけど、なんかあのサッカーとかテニスとかのグラウンドで人工芝が使われているのを、今最近だと小中学校も多いんですかね。であの踏まれてだんだんこう割れたりちぎれたりしていったものが水路を通じて実は大量に流出していることが分かっていて、
なるほど、
ね、一般的にはねストローとかポリ袋とか言われてますけど、調べてみたら都市部だと人工芝が一番多かったっていう衝撃の結果ですよ。
逆にじゃあ都市部じゃないとかまた違うんですか？
そうなんです。田舎の方に行くと、まあ、そもそも人工芝使われてなかったりする場所で人工芝出ないんですよね、うんうん、でそういう場所だと例えばあの稲作がすごい盛んな地域だと、うん、あの水田今お米を育てるときに肥料をやっぱり撒くんですけども、うんはい、肥料ってただ単に肥料を撒くんじゃなくて今プラスチックのちっちゃなカプセルにコーティングしてから撒くんですよね。でそうすることによってあの肥料ってあの水にすぐ流れていっちゃうのを、はい、カプセルにコーティングすることでじわじわじわっと何ヶ月もかけて成分が染み出すような、なので1回巻いておけばもう3ヶ月肥料巻かなくていいみたいな商品があって、それが水田ではたくさん使われてるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、で水田の水ってやっぱり入れ替えをしますので、そういう肥料を巻くシーズンとか水を出すシーズンに一斉にこうバーッと流出しちゃってですね、ま
あ、
それがあの地方の方に行くと海岸とかを埋め尽くしていて、もう大量に流出しちゃってる、ね、
埋め尽くしてるって感じなんですか？
もうあの表面最初なんかその海岸清掃とかで大きなゴミ拾うじゃないですか、はい、でその後綺麗になったっぽい海岸をですねよく目を凝らして見てると小石みたいなちっちゃな粒がいっぱい落ちていて、でそれはあの触ってみるとグニグニなんか柔らかいものでプラスチックのカプセルなんですよね。
へえ、ちょっとショックじゃないですかそれ。
かなりショックですよ。だって ねそういった我々の生活に密着しているところでポイ捨てしてるわけではなくて流出しちゃってるってこと。
あ、そうなんだ。
でそれみんな知らない。
それってちょっとまあコストの問題ちょっととりあえずあるんですけど、生分解性プラスチックとかでやれれば今の肥料の問題は解決するんですか？
いけると思うんですけどね。ただ今はまだその問題をほとんどの人が知らなかったりとか。あ、
そうか、認識されてないのか。
あと我々、ね、買い手側もあのそのスーパーとかでお米買うときに、まあ、そのどういう肥料を使って作ったお米とかあまり気にしないわけじゃないですか。なので農家さんも肥料メーカーさんもそのことをお金だけの面で言うと気にする意味がないんですよね。
そうですね、そうですね、
そうそう。だからこれね本当にその人工芝にしても肥料にしても、まあ、不都合な真実じゃないですか。だからやっぱり私たち消費者がそれきちんと知っていくってことがまず大事なのかなと思っていて、確かにね、その上でじゃあこれからその問題についてどうしていったらいいのかなっていうのをみんなで考えていくっていうのがこれから大事なんだと思うんですよ。
本当だ。
だからねもうちょっといろんな場所でね調べてデータがもっと溜まっていくといいのかなと思っていて。
そうなんです、うん、なんかやっぱポイ捨てでそのプラスチックの流出が起きちゃうとかゴミの流出が起きちゃうっていうふうに思いがちなんですけど、うん、まあ、実際はそうじゃない、まあ、肥料とか人工芝っていう、うん、なんかインフラとしてとか産業として流出が起きてしまうっていうこともあるんですけど、うん、でもじゃあだからといって何もできないかというとそんなことはなくて、うん、あの消費者っていう立場だったり有権者っていう立場で何かしらできることとか意思を表明することができると思っていて、うんうん、まあ、そうしていかないとやっぱりその産業の方々はまずは売上利益を求めますので、うんうんうん、解決にいかないと思うんですよね。
確かに、
はい、っていうところがまあこれからどんどん変わっていけばいいなと思って、まあ、いろんな調査や研究をしています。
なるほどな。でも面白いですね。つまりその問題の原因がさっきおっしゃられたそのデータに基づいてないとポイ捨てじゃないかと思ってポイ捨てやめましょうって運動をやるけど、それは実は全然ソリューションにはなってないっていう、
なってないケースがあるんですよ。
ケースがあるってことですよね、はい。で逆に所在が分かればそれに対するアクションの、うん、まあ、ハードルの高さはあるかもしれないですけど、
はい、
次のアクションいきますもんね。
なんか2つ面白いことがあって、まずはその問題が明確になると、まあ、何を解決すればいいかが明確になりますので、うん、まあ、無駄な手を打たなくて済むっていうおっしゃられたところと、うん、もう1つは問題が明らかになると自然と解決策が、ね、明確になるケースがすごくあって、まあ、問題が分からない理解できないままだと解決策ってすごく的外れになっちゃったり、うん、なんか効率が悪かったりするんですよ。でも例えば人工芝だったら、まあ、人工芝は使われる施設が限られていて必ずと言っていいほど水路を経由して流出するので、うん、じゃあ水路でフィルターを使おうとかですね、うん、なんかその水路まで落ちないように工夫をしようっていう、まあ、いろんな具体的な解決策が出てくるんですよ、はい、っていうのがやっぱりそれぐらい対象を絞り込めると明確にコストの安い解決策が思いつくケースがすごく多いので。
なるほどね、それは知りませんでした。
そうでしょう、うん、私も調査させていただいて、うん、びっくり。川崎でもそんな人工芝の施設都内より多くはないんだけど 15% ぐらいでしたっけ、
はい、
川崎はやっぱり人工芝だったんですよね、うん、やっぱりショックでしたね。で一応ね、もうこれ伝えなきゃと思って議会で一応こうでしたっていう話をして、うん、で職員の方もショックだったって言ってて、これからちょっとスポーツ施設とか作るときに、うん、人工芝どうしようかなってちょっと考えちゃってるんですよねなんて言われたりしていて、やっぱり伝えていくって大事だなと思いますね。
で多分それで担当者の方が人工芝敷くときにその業者にちょっとその話をするだけで、人工芝業者の方はじゃあやっぱり考え方を変えないといけないのかなとか、今後新しい商品作ったら売り上げ上がりそうだなっていうふうに思ってくださるはずなんですよね、うんうんうん、そうやっていろんなサービスが変わっていくはずなので。
対象にしてるのはそのマイクロプラスチックだけなんですか？
今年からマイクロと最近はマクロプラスチックという言葉があって、もっと大きなサイズのそれこそペットボトルとか、うん、いろんなカップストロー大きなサイズのプラスチックの流出調査っていうのもやっていて、
それはそれやっぱあるんですね。
あります、大量にあります。
あ、それ大量にあると、
うん、あります。
それは今度どういう経路なんですか？
それは現在今調査中で、調査中、今年の夏も大掛かりに全国各地で調査をやって、それは日本財団さんとか、はい、日本コカ・コーラさんと一緒にその調査をやらせていただいて。
なんだろう、どこから流出するんでしょうね。
まあ、それは小島さんの調査結果を我々は注視するということですよ、はい、
だって今時こう投げないじゃないですか。
いやと思うでしょ、はい、投げるんですよ。
投げるんですか？
投げるんですよ、
ゴミを。
はい、
本当ですか？
投げます。
まあでもあれですよ、世界的に見ると日本がその海洋流出させてるプラスチックの量ってそんなに多くはないんですよ、
う
ん、
まあ、印象的にはそのイメージありますよね、うん、
でやっぱ多いのは中国とか、
ね、韓国とか、
ね、中国とか東南アジア
東南アジアね、うん、
実は今年東南アジアでの調査も始めてるんですけども、調査をしてみて分かるのはですね、意外と日本の企業のロゴが入った製品めちゃくちゃ多いんですよ。
なるほど。
つまり日本の企業がやっぱ東南アジアでどんどん販路を拡大していて、うん、でも製品を作る場は日本なので、日本の消費者の方が使って捨てるイメージで作るんですよね、うん、でも現地だとその回収のインフラとかなかったりするので、うん、同じ商品同じように売っててもその何十倍も流出しちゃったりするんですよ、うん、でそういった対応っていうのを今後はいろんな企業を求められてくるのかなって思ってます、
うん、ほらなんかちょっと前だと日本が、はい、ほらプラスチックの利用でこう東南アジア持ってって再利用すると思ってたら、はいはい、こっちの出し方も良くなくって、うん、向こうでゴミすごいゴミになっちゃってっていう話題ありましたね、
はい、
ああいうのもあるのかな。じゃあ
実質そのゴミの輸出になってしまっていたみたいなのは、はいはい、昔はあった。今はどの程度なのかちょっと分かりませんけれども、はい、そういった問題もあるとは伺ってますね。
なんで小島さん日本だけじゃなくて今世界にも目を向けていらっしゃって、
うん、
まあね、地球の
本当だ
プラスチックの流出を解決しようっていう取り組みをされてるんですよ。
世界の100人になりますね。
でしょ、100人どころか世界の1人になるかもしれない。
どうですかね、まあ、大きい問題すごい好きなの で、
は
い、
でそう、小島さんなんか子どもの頃に環境系の仕事するの夢だったっていうふうにホームページに書いてらっしゃったんですけど、それちょっとすごいなと思ったんですよ。
なんか小2の時、7歳の時にたまたま小学校の図書室でその環境問題に関するシリーズものの本を見つけたんですよ。でそれいろいろ他の本も読んでたんですけども、なんかめちゃくちゃ面白いなと思って、僕が知る限りで一番ぐらいに、まあ、深刻で大きくて面白そうな問題だったんですよね、うん、で多分小1小2ぐらいって、男の子は割とヒーローものに憧れる時期だと思うんですけど、うんうん、あんまり体強い方でもなかったので、 なんか喧嘩とかも勝てないですし、なんか単純に強いヒーローにはなれなさそうだったんですね、うん、でもあのヒーローをたらしめてるのはその何かというと、まあ、あの大きな問題と戦ってるのがかっこいいと思うんですよ、うんうん、もしウルトラマンがあの身長40メートルありますけども、ゴキブリと戦ってたらあんまりかっこよくないと思うんですよね、うんうん、なのでそういう大きな問題を見つけられて、あのその問題を解決できるような人間はすごくかっこいいなと思って、うん、これは将来こういう仕事というか解決をぜひしてみたいなというふうに思いました。それが一番最初のきっかけです。
ね、まあ、小学生の時にそういうふうに考えちゃうというのはすごいなと思うんだけど、そこからその意思を貫いて、うん、今こうしてその活躍されてるっていうのは、そこのなんだろう、柱が一本ずっとっていて、それをやり続けるっていうところはね、うん、本当に小島さんの凄さだなって思って、
あの正確に言うと、やっぱあの高校の時はちょっとプロテニス選手になりたいなとかですね、いろいろ浮気はして、まあ、ただやっぱりその世界では一番になれないっていうのもあってですね、で、まあ、大学でまあその研究をやろうとして、ただあの研究はなかなか自分の中ではあまりしっくりこなくてですね、ちょっと研究者という道はやめておこうと、じゃあサラリーマンになるのかって言って、インターン先ではあんまりちょっと上司とうまくいかなくてですね、まあ研究もダメでサラリーマンもダメでって言うと、残る選択肢は消去法で自分でやるしかないってなってですね、なのであのただ自分でやるにはやっぱり何かしらのアイデアだったりとか、人がやってないことをやらないといけなかったので、あの当時一旦大学を休学してですね、であの世界を一周ぐるっと回りながら旅をして、なんかいろいろある環境問題の中で、まあ、どれがやっぱり深刻なのかとか、どれが面白いのかっていうのを探しながら旅をしてたんですね。でそうすると、まあ、世界中で必ずそのゴミの流出っていうのは起きていて、あらゆる国や都市で発生している問題なので、まあ、これは面白いし、まだ誰も目をつけてないからってことで大学院に戻って、うん、で大学院のなんか設備を勝手に使いながら始めたのが今の会社の
元なんです。へー、すごいな。なんかなんだろう、パッと聞くとね、うん、あの僕ら一回りちょっと上だから年代が、どこでマネタイズするしようと思ったんだろうって、最初のスタートのところ、いやだから重いのが全然先行ですよね、そういう意味で言うとね。
そうですね、確かにお金の面は創業期はすごい苦労しましたけど、ただその事業を当然サービスとかいろんな IT の仕組みを作りながら、夜はプログラミングをし、昼はお金になるのかどうやって形にするのかっていうのを検証するみたいなのをずっと続けてたんですよ。
なるほど、なるほど。
で創業期はあのやっぱりなかなかお金になりづらいサービスだなって思ったんですけど、うん、あのいろんなゴミのデータを集めてるとですね、それがやっぱりいろんな企業さんとか自治体さんにとってすごく嫌なデータだなっていうふうに思ったんですね、うんうん、なので嫌なデータってことはあのなんかまあ、好かれるのが一番ですけども、好かれず無視されるぐらいだったら嫌われた方がいいというか、うん、あの嫌なデータってことは彼らが無視できないぐらいあのたくさんデータを集めることができれば、うん、まあ、それって何かしらの産業になり得るなっていうふうに思っていて、 なるほどね、なので最初の方はもう売上じゃなくて節約だということで、うん、とにかく払うコストを下げてですね、うん、なんとか生き延びてきたっていうのがあります、
うん、ね、なんかあの会社作るときに定住しなきゃいけないからホームレス出しましたって書いてあって、これどういうことだろうと思ったんですけど
なのであの当時の自分たちの支出のうち一番あの半分ぐらい占めたのが家賃だったんですよ、はい、だからこれを削ろうって話になって家を引き払って友達の家を転々としてたんですよね。でも会社を作るには住所がいるんですよ、ますよね、だからもうシャーなしで家を借りて、はい、でそこに創業メンバーで住んでっていうのをやってました。
ちょっとこれから楽しみですね。ちょっと僕もしかしたらセギの人とかつなぎたいな。なんか
いっぱい繋いでください。いっぱい繋いで。
ね、うん、なんかすごいいろんななんか関心持ってくれそうなとこありそうな気がするな。
そうなんですよ。うん、多分あのまだ気づいてないけどそれに関心持ってる企業もあれば、これからそのどんどんそういうのやっていこうっていう企業さんとかもあると思うので、
そうですね、
ぜひそこにつないでいただいて、うん、小島さんがですね、うん、あの世界の100人になる時期を少し早める、
う
ん、
そうですね、
手伝いを私たち企業にですね、
はい、ちょっとあと1分なんですよ、
はい、じゃあ小島さん、はい、なんか告知とか言っときたいこととかあります？
そうですね、あの弊社はそのピリカという会社で、かつピリカというスマートフォンのアプリを作ってるんですけども、それっていろんな方にゴミを拾っていただくアプリなんですよね。ぜひそれを皆さんにダウンロードしていただいてですね、今あの実はアプリ内でキャンペーンをやっていて、あのいろんな企業や商品名をつけてつぶやいた上でゴミを拾おうみたいなキャンペーンをやってて、今コカ・コーラとかですね、なんかサントリーとかいろんな企業のメーカーごとのゴミがたくさん拾われていて面白い ことになっているので、ぜひ皆さんに身近なゴミが何であるかって調べていただきたいなと思います。
じゃあアプリやピリカで検索すれば出てきますね。
はい、
はい、
じゃあどうも今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
時間がもうあと15秒なので、これでさよならになります。皆さん今週もありがとうございました。
はい、また来週。